さあ、今日はいい天気ですね。今日は5月3日午前6時27分、今からまた歩きながら、お話をちょっとしようと思ってます。今日はね、そう、今思いついてたことがあるんですけどね、それはね、怪談話です。怪談いや、怪談といっても、いろんな種類がありますよね。あ、ちょっと待ってね。あ、さて続きだよ。なぜならば、万歩計セットするの忘れちゃったからだ。今日は一応怪談ということでね、考えました。そう、怪談といっても実際にあった話、怪しい談の中でも実際にあった話からいこうか。この老人ホームにおける怪談だけど、実は去年の8月10日午後2時頃のことだった。隣の部屋から、そう、壁を叩く音がするんだ。ノック音だね。コツコツコツコツと落ち着いたような、あの、まるで叩き方だったんだ。はてはてと思ってね、なんか音がするぞと思ってね、こう、そういえば隣の部屋は、そう、誰もいないはずだったんだ。というのは、誰もいないというのは、退所した人がいたのかなということで、しばらくそこがね、空き家になってたようなんだけど、ところがその隣の部屋からコツコツコツコツっていう感じ、そう、ちょうど、そうね、ゆっくり歩くような、足音のようでもあるんだけど、とにかく壁を叩くような音がするわけ。それでね、外のベランダの方に誰か出て作業でもしているのかと思って見てみたところが、誰もいなかった。はて、隣の部屋誰かいるんかなと思って、しかし中は暗いんだね。暗くしてある、おかしいな、ここには誰もいないはずだぞ。一応前の人の表札がかかってるんだ。そのままの状態でかけられてる。そうだ、前はこの人がいたんだ。しかも女性で、多分おばあさんだったんだろうと思うけどね。その方がなんか叩いてんのかな。まさかそんなことはと思って、私はね、ついぞ、いつも座ってる椅子から、そう、まあ一応声かけてみたんだね。どちらさんですかって。しかし音はコツコツしてるだけ。それでおかしいな、なんだろう、あ、そういえばエアコンが調子悪いみたいだったから、それの音かなと思ってね。ほら、よく回転中にね、中でほら、いろいろなものが機材回転してでしょ、あの、あれが何か故障を仕掛けて音立ててんだろうと思ってみたら、別にそんなこともないんだね。だから一体なんだろう、なんだろうと、それで近づいてみたんだ、壁に。するとね、そして どちらさんでしょうと近づいてみた。いよいよもしかしたらという気もあったからね、まあ幽霊さんでもいるのかなと。そしたら壁に近づいてみる、見て、やっぱり言うわけよ、私は、どちらさんでしょうって言ったら、だんだんとそのね、コツコツ音がね、遠ざかっていくんだね。つまり誰か歩いてる音だったのかな。ゆっくりした調子でね、同じような今のコツコツコツコツってやつ、それがだから、だんだんところが、それがね、私が壁に近づくや、まるでそれが奥行きがあるように向こうに遠ざかっていくんだね、その音が。あれあれあれ、遠ざかっていくぞと私は思いながら、それでも一応、はあ、ひょっとしたらこれは、向こうになんか奥行きを持って歩いて立ち去っていくような音でもあったんだ。だから、わかる？これどうか。 おそらくこの老人ホームでは、まあ、多分今までのお年寄りがやっぱり次の住処としててね、亡くなってるケースというのがやはり最も多いと思うんだよね。そうでなかったらここは次の住処にならないでしょ。無事退所していく人もさいるかもしれないけど、しかしそういうか形でね退所していく方がおられて、だけど自分がね一体死んだのか生きてるのかわからないって人も、そういう霊魂もいると思うんだよね。だからこそほらあのすごい映画があったじゃない、アザーズという映画、つまりよそ者という意味ね。つまりある家に住み着いたよそ者、あるいは逆に後から入居してきたその家の人たちがよそ者か、どっちか知らないよ。アザーズ、お互い違った世界、違った光景、いや同じ光景を見てても違った世界にいる場合はどうなるんだろうって、ああいう映画だったね。ちょうどもしかしたらそう、あれは結構確信もついててね、死んだ方たちっていうのはやはりこの今の長年住んだところやはり住んでるんだと思うんだね、ある程度ね、ある程度。しかしやはりおかしいなとだんだん思い始めて、そしてとうとう行くべきところがやっぱりあるんだと悟り始める方がおられるんだと思う。実はその子だね、その部屋に入居してきた方がおられた。それは今度男性なんだよね。前の方は女性だった。で男性の方がね、もう最初からね入ってこられてからいきなりなんていうかな、物の味覚が感じられなくなったというんだよね。それ以前もそうだったかどうか知らないんだよ。ところが。全然味が分からなくなって、で、まあ言えば味覚障害なんだけど、私もそれですね、かかったことがあって、一時期そう去年のその初めの頃だったね、そういうふうなことに一度なって、同じ症状だなと思ってたんだ。だから私は、まあ、この人は味覚障害、多分ね、元素で言えば亜鉛が体の中から不足していると、この下のね未来というところがからのその感覚がなくなっちゃうらしいんだ。未来があったとしても何か阻害されるものがあって、こう、味わいが全然なくなる、ちょうどそんな感じになるんだね。それが私は去年もう経過した、その後だったんでね、分かったんだ。何かと言ったら利尿剤かなんかにね、それがね副作用としてあるんだよね。私の場合なんかは3種類4種類って利尿剤使ってたから簡単に味覚障害起きてたんだろうけど、本当にね医者によってはとんでもないのがいるから気をつけてほしいというのはそこにある。医者はいい医者選ばなきゃダメだよ。とにかく薬ばっかり出そうとする医者っていうのは、まず病院が設けることもあるだろうけど、その医者にもいいポイントがつくんだろうね、きっと。そんなやつにかかってたらね、人の命なんてあったもんじゃない場合があるから気をつけるんだということ。もちろんそんなね気もないかもしれないけど、自然に昔からやってる人たちと同じように、治療してるつもりなのかもしれない。しかしそういう医者にはなるべくもう見切りをつけるべきだよね。いやまあそれはまた余談として、ともかくその人、後から入ってきた人というのは味覚障害の症状を早々に呈してたんだね。それで結局彼は、なんていうかな、ほら、はい、あんまり評判の良くないところの栄養剤ばっかり飲んでたわけだ。そして同時にムースといってね、まあ多分でんぷんやらないの塊みたいなのでしょ。あ、ちょっと待って、やばい、大丈夫だった。 一応ね、そう、その隣にいた人はね、一応評判の良くないところのその栄養剤、まあ結局栄養剤といっても本物の栄養が入ってるわけじゃなしに化学合成物質でしょう、そのようなやつを結局ずっと飲んでてね、もう毎食時にそれを飲んで、そしてムースを食べて、それでもって自分のあてがわれてる薬、医薬品を飲んでたということ、つまり何かお腹に入れなきゃ、医薬品というのは飲めなくなってでしょ、だから必ず毎食後にということなんだけど、その毎食にそのなんとか、成果のね、なんとかという、栄養剤を飲んでたようなことなのよ。結果どうなったかといったら、いや私はね、そのなるべくその味覚障害って分かってるから、彼に教えてやろうとしたって何も分からん分からんという、というもう半分地方症かかってる老人なのか、もう半分もまな板の声のようになってる、もうどうでもしてくれという人だったのかどうか分からないけどね、何も分からん分からんって言いながら、結局医者にもその自分の味覚障害のこと告げないんから、あるいは告げてるのかちょっと分かんない、しかし医者からすれば結局栄養剤を与えるしかないとなれば、当然医薬品系の栄養剤だよね。そしてまた時にはもうどうしようもないから点滴してるわけ、静脈点滴だよ。でそんなことは結局続けてた、ある日に亡くなっちゃったんですよ。私は医者にね、彼の、かかりつけ医というか、いや往診してるお医者さんがいるんだけど、その人にね、治し方を教えたんだけどねどういう治し方か知ってる？簡単なことなんだ。要は利尿剤を減らしゃいいんだけどさ、もうさ該当してる利尿剤があるはずだ。だってその人足がちょっとむくんでたからね、そのむくみも上手に取れないほどになってたんかもしれないけど、まあむくんでたりあるいは引っ込んでたりしてたから、多分利尿剤のおかげでしょう。その利尿剤の作用で起きていることであって、つまり体内の亜鉛不足ってことなんですよ。でだから結局お医者さんに、その彼の往診に来てたお医者さんを捕まえて言ってあげたの、これはね治し方がありますよって、もしどうしてもとなれば亜鉛製剤を与えてやってください、私が今飲んでるのがノベルジンっていうのがありますから、これ出してあげてくださいって言ったの。そしたらそのお医者さんはふむふむと聞いてあった。でそれをやってくれてるのかと思ってたんだけど、結局最後まで、どうやら点滴とその食事時の栄養剤、それだけで終わっちゃったみたいですね。それで亡くなったみたいなの。さて問題はそれが問題じゃない、要はそのわからんわからんって言ってたそのお隣さん、新しく入ってきた男の人だよ、まあ90歳ぐらいの人だと思うよ多分ね。その人が結局ね、前にその前にいたのがね、多分おばあさんで亡くなってる人がいるんだと思う。そしてその後その人が入ったでしょ。どうやらわかるよね。そうすぐに連れていかれちゃったんだと思うよ。ああ私だってその去年の時だった、この隣の部屋に入居してね、で結局最初の頃からどうもここは居心地よくない、とにかくあの薬が強制するとこだから、もうこれどうしようもないなと、この薬飲んでる限りはしゃあ早死にするぞと思ってたわけね。そして体調もどんどんどんどん崩れていってた、しかも水分制限やなやなかけられて脱水状態になってるのにね、医者は脱水なんかじゃないなんて言ってるしね、 もう逆医者だらけなんで世の中わかる、利尿剤多すぎるからって言っとってダメだ、抜くことできないとか言ってね、そんなやつの元にいてもね、これはわしはありがたくないから、だから店員をなしさせてくれ、違うことを言って、そして今年になって店員させてもらったり、つい最近だよ、それもね、させてもらったりしたんだ。うん、とにかくそれまで去年のうち3ヶ月ほどの間に体重が15キロほど減少しちゃってね、そうだよ、もう毎日のようにね 0.3 から 0.4、0.5 という数どんどん減っていったんだもん。しかも水分制限するもんだから、もうガリガリだよ、もう体中しわだしわだらけになった。まあそれもきっとね、 お隣さんがお迎えにというそういう感じかもしれなかった。しかし新しく入ってきた人がいて、そちらに乗り換えちゃったかもしれないねという話でさ、いやいや、つまりどういうことかといえば、わかるね、こういった施設っていうのは結構有意物的なところなんだよね。うん、霊魂なんてものは信じないなんてのはやっぱりやってる経営してるんでしょうね言っちゃいかんけどだからお祓い一つ上してるの見たことはないしね、まあ要はお祓いしてくれとかいう意味じゃなくて、結局彼らは彼らで遺体のやってね、出て行ってから外で供養されるでしょうね、外で供養されてでしょう。ところが本人はね、やっぱりあのいつもの生活の習慣であったところの場所の記憶しか残ってないわけだから、最初はあ、それはもう成仏すれば全て忘れてねあれするんだけど、それまでが大変だね。だからさ、だからそういったことまずあるってことだと思いますよ。いや、しかしだからまあ私はそういうことだった。さあここから実際の怪談になるかもしれない、ちょっと怪しい談義という意味になる可能性があります。というのは、私も、作り話系になる可能性があるから、同じ施設にいるね。結局要はここに結構いる方がおられる、未だにね、あの亡くなった方でもね、ずっとここに居ついてみる。
あ、はいはい、あ、
そうだ、怪談話の途中だったね、これからはちょっと怪しい段の方の怪談だということだけ認識くださいね。やはりここにはね、いろんな老人さんたちが何人も多分まだお暮らしなんだと思う、まあ、あの世に行った方という意味だけどね、アザーズとしての彼らがまだ居残ってる人って何人もいる。どうもそんな感じなんだね。私はまだ若い方の部類ね。そう、ここは平均年齢90歳以上だから、相当なお年寄りの世界だとは思ってほしい。そんなところに今入ってる私は、最近ねちょっと調子が良くなっててね、毎日歩行もして、そしてまた体操をやる、いろんなことも欠かさずしてるんだ。これで調子がとても良くてね、そしてとうとう転院してからね、利尿剤一つ覗いてもらったおかげで夜中にね頻尿で起きなくて済むようになって、すごく眠りやすくなった。今までだったら頻尿で1時間半から2時間ぐらいごとにね起きてたんだ。だから一晩に4回も5回も起きてたけど、仕方ない、もうおしっこが次々近くなるからどうしようもなくてね起きてたようなことなんだけど、最近は2回か3回やね、まあ起きてもよく起きて3回ぐらいかってふうになって、2時間から3時間おきに起きるようになった。それがありがたかったね。そのおかげか調子も良くて、夜中にね、そうそう、朝起きたらね、そう、よく猫がやってるじゃない、背伸びしてグワーッてやるやつ、あれができるようになったよ。そうだ、いつぞやから忘れてた、この ね寝転がってのこの背伸び、あー気持ちいいねと思ったと、ふと思ってみれば、そう、なんか昨日あたりなんだよ、昨日 晩だよ。いや昨日じゃない、一昨日の晩だから。そういうふうにね、なんだか不思議なことに、初め誰か分かんないけどこうやってきてね、ワーカーさんかなと思ってこう夜中寝てたわけだとか、そんな雰囲気じゃないんだ。なんか近づいてくるぞ、こんな人いたかなと思ってね。そして私のところにね、不思議なことに、そう、私はいつもね、最近パンツ一丁で寝てるんだよ。パンツ一丁じゃない、上はまあランニングかなんか着てね、調子いいもんだからそうしてる。それで布団かぶって寝るようにしてるんだね。ところがたまたまそれが布団をちょっと熱いもんだからと結局めくってたのかどうか分かんないけどさ、やってきて誰かが、私も私にまだ寝てんだよ、目開けてないんだ。でパッと誰だろうと、まあ、見てみたら、うわっ、きれいなお姉さんだと思ったの。きれいなお姉さん、この多分そのこんな人見たことなかった。その人は私の上にまたがってきてね、何するんだろうと思ったら、ちょっと待て。そしたら逆に私のね、あそこから立ってしまったんだ。それだけいいプロポーションしてたんだよ。だからそのまま任せたんだ。そうするとね、あれちょっと待て、あれ私パンツ履いてたよな。パンツその前までなんでかそこから出てる、社会の窓の一応開いてるパンツだからね、当然そこから出てるのが違うんだ。中にちゃんとあって、それが立ってて、そしてそれが外側に見えてる。それにまたがってきた。ああ何する、またまだだと、ズブズブズブまあ音までちょっと、いやこれちょっと言うといいかんな、エーリン問題ね、これちょっと、ということでね、つまり一昨日の夜、深夜一昨日からそう昨日の夜にかけて、まあ、未明にかけてとうとう、はい、パンツ汚しちゃったの。そして、ね、なんかわかんないけどね、その時からそう私も太もものところにね、そう右側の太もものところにね、キスマークみたいなのついてるの。なんだこれ、残ってるよずっと。そうなんだ、なんだこれって、そんなのできちゃってんの。これは実際実物あるからね、これだけは写真でも起こせるけどね、やめとこうな。一応撮っとくつもりでいいけど、まあそれがそう今日の、いや今朝の階段だ。また次の階段思いついたけどね、これはまた明日にしようか。じゃあこれぐらいにして、そろそろ7時になろうとするから、まだちょっと早いけど、じゃあねー。